フリーアナウンサーの河村由美です。新聞とラジオのメディアミックス、読みラジ。読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります。早速今日のトークゲストをご紹介しましょう。今日も電話でお話を伺います。読売新聞社会部記者、杉浦麻里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは杉浦さんのご専門を教えていただけますか？
はい、記者歴は15年で、1年前から厚生労働省を担当しています。主に新型コロナウイルス対策に関する国の動きを追いかけながら、感染症の専門家や最前線にいる医師、保健師などにも取材を続けています。
そんな杉浦さんに伺う今日のテーマはこちらです。どう変わる新型コロナ相談と受診。新型コロナウイルス感染症の相談と受診の流れが変更になるということで、これまではコロナが疑われる場合はまずは保健所に連絡ということでしたよね。
はい、新型コロナウイルスに感染した疑いのある人は、これまでまず保健所などに設置された帰国者接触者相談センターに電話で相談し、センターが必要があると判断した人にだけ検査や入院にも対応できる帰国者接触者外来を紹介し、医師の診察や検査を受けてもらうという流れになっていました。
はい、
帰国者接触者外来は公表されていません。こうした対応は、新型インフルエンザが流行したおよそ10年前、医療機関に発熱患者が殺到してしまったことを教訓に、医療機関が混乱しないようにと決められたものです。
あ、そうなんですね。まあ、春先には保健所に電話をしてもなかなかつながらないという状況もありましたよね。
はい、感染者が急増した3月から4月にかけての第1波では、患者の問い合わせを受けた保健所が多忙を極め、感染の疑いがある人が保健所に検査を断られたというケースが続出しました。感染拡大を防ぐには、感染者を速やかに見つけ、治療につなげることが重要ですが、保健所の忙しさが検査の目詰まりの原因となってしまったのです。各地の医師会は、保健所を介さずに検査が受けられる地域外来検査センターを作り、徐々にこうした問題は解消されていますが、再び感染者が大幅に増えた場合、同じようなことがまた起きるのではないかと心配されていました。
これは大きな課題でしたけれども、そんな中で始まった相談と受診の新たな流れ、これはどういうものなんでしょうか？
はい、例年11月頃からはインフルエンザの流行も始まります。もし新型コロナとインフルエンザが同時に流行した場合、現在の体制では十分に対応できなくなる恐れもあります。そこで厚生労働省は9月、新型コロナに感染した疑いのある人がより多く相談・受診できるように新たな流れを提案しました。
具体的に教えてください。
はい、新たな流れでは、発熱や咳など新型コロナの感染が疑われる症状がある人は、保健所ではなく、まず地域のかかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談し、そのままその医療機関で診察や検査を受けてもらいます。もし身近な医療機関で対応できない場合には、別の対応できる医療機関を紹介してもらいます。感染していることが判明した場合には、保健所が手配した病院やホテルなどで療養することになります。新型コロナに対応できる医療機関を増やし、これまで帰国者接触者外来として機能してきた病院には、重症者など入院が必要な人の治療に専念してもらうのが変更の狙いです。
専念できるということは医療機関の負担も軽減しそうですね。
はい、ただ患者を受け入れる医療機関側は、院内で感染が広がるのを防ぐために出入り口を複数用意したり、感染した疑いのある人とそうでない人が院内で接触しないように動線を分けたりと、さまざまな対策を取る必要があります。厚生労働省は自治体や医療機関に対して10月中に対応できる体制を整えるよう求めていましたが、規模の小さい診療所などでは必ずしも十分な対策ができるとは限りません。
なるほど。まあ、医療機関としてはどのように対応しているんでしょうか？
はい、今のままではすぐに対応が難しいという医療機関向けに、国は検査や診察を行う方法をいくつか提示しています。例えば、患者が車に乗ったまま検査を受けられるドライブスルー型や、診療所などの敷地内にテントを張って検体を取るテント型、いくつかの診療所で曜日ごとに担当を決めて対応する輪番制などです。国は地域の事情に合わせて方法を考えてほしいと求めていて、 各地では対応が進んでいます。
そうなんですね。杉浦さんは実際に医療機関を取材されたということなんですが、いかがでしたか？
はい。東京都大田区のあるクリニックでは、すでに新型コロナ感染の疑いのある人の診察や検査に当たっています。
はい。
多くの人が出入りするのとは別の出入り口から、隔離された専用診察室に入ってもらい、診察は医療用の N95 マスク、フェイスシールド、ガウン、帽子、手袋を着用したフル装備で行っています。9月中旬に取材に訪れた時点では、新型コロナ感染の疑いがあるとして受診した患者のうち、このクリニックや保健所で検査を受けた人はおよそ60人に上り、うち4人が陽性という結果が出たそうです。
そうなんですね。もう院内感染というのは何としても防がなければいけませんし、でも万全の対策を取るっていうのはなかなか大変そうですね。
はい。医師や看護師は院内感染を防ぐために診察のたびにマスクやガウンなどの感染防護具を交換しなければならないため、一人の診察には通常より時間がかかります。またそもそも診察に必要なマスクも足りない状況が続いていると、このクリニックの院長は訴えていました。毎年インフルエンザが流行し始める11月頃には、多い時だと1日30から40人の発熱患者が訪れるそうです。院長は、患者が増えたら対応できるのだろうかと不安を訴え、感染防護具の不足解消や検査で陽性となった人の入院先、療養先の手配をしっかりと保健所が担うことができる体制づくりを求めています。
これから冬に向けて風邪をひいたりインフルエンザにかかる可能性も高まります。例年でしたら、まあ少しぐらいの発熱なら様子を見てみようかとなるかもしれませんが、今年はそうはいかないですよね。読みラジ、今日のトークゲストは読売新聞社会部記者杉浦真理さんです。テーマはどう変わる新型コロナ相談と受診。引き続きお話を伺います。前半は新型コロナウイルスの相談と受診の流れが変更になっていくというお話を伺いましたが、医療機関には思わぬ影響も出ているそうですね。
はい。全国では今体制整備を進めており、厚生労働省は医療機関の名前を公表することも検討するように求めていますが、新型コロナの感染疑いのある患者を受け入れる医療機関を公表した自治体では問題も起きています。高知県は9月中におよそ100カ所の医療機関で検査に対応できる体制を整え、県民が受診しやすいようにこの医療機関名を公表しました。
はい。
でもこのうち高知市内のある医院では来院者が減ってしまいました。現在感染を恐れて医療機関の受診を控える人が増え、経営が苦しくなっている医療機関も多く、現場の医師からは協力したのにこれでは経営が立ち行かなくなってしまうという声も聞かれます。感染を疑う人がより受診しやすい体制を作り、いち早く感染者を見つけて治療につなげ、感染拡大を防ぐことが今回の変更の目的ですが、医療機関の公表をめぐっては風評被害による偏見や差別を防ぐためにどのような対応が必要か、課題も残されています。
なるほど。他にはどんな課題がありますか？
はい。他にも新型コロナの感染者と他の患者を分けるスペースがない医療機関も多く、協力を取り付けるのに苦労している自治体もあります。福岡市や長崎市などで新型コロナの感染が疑われる人の受け入れを申し出たのは、市内にある医療機関のそれぞれ2割程度にとどまるそうです。
わずか2割ですか。
はい。また医療機関で検査をした結果、感染が確認された場合、医師は感染症法に基づいて感染者が出たことを保健所に届け出る必要があります。この届け出はこれまで医師が保健所にファックスで届け出を送信する形で行われてきましたが、国は今年5月から運用している新たなインターネット上の情報システム HERSYS で入力することを求めています。患者の増加が予想される中で、医療機関が今までとは違う方法にきちんと対応していけるかどうかも課題となりそうです。
なるほど。
はい。院内の感染防止対策、相談の電話に対応するスタッフの確保など、医療機関には一気にさまざまな負担がかかります。患者側が受診を断られ、たらい回しになるようなことのないように、自治体や各地域の医師会などが先頭に立ち、地域の医療機関に協力を求め、 万全の体制を取っていく必要があります。
さまざまな課題があることが分かりましたが、11月に入りましてインフルエンザの流行時期が来たわけです。新型コロナとの同時流行が本格的に心配になってきましたね。
はい、新型コロナとインフルエンザが同時流行すると、1日30万人の発熱患者が医療機関の外来に来るかもしれないとも言われています。しかし新型コロナとインフルエンザは初期症状がとても似ていて区別できないため、両方の検査をしなければなりません。そのためには検査ができる体制をきちんと整えておく必要があります。
具体的にはどのような対策が取られているんでしょうか。
はい、現在主力となっている PCR 検査は結果が出るまでに長ければ6時間程度かかります。1日およそ7万5000件の検査が可能ですが、これだけでは対応できない可能性もあるため、厚生労働省はより簡単で30分程度で結果が出る抗原検査のキットを1日20万件くらい用意することを目指しています。
はい、
また厚生労働省は検査に使う検体を従来の鼻の奥から取る粘液だけでなく、唾液や鼻の入り口の粘液などでも良いとしています。鼻の奥から検体を取ると、患者がくしゃみなどをしたときに検体を取る医師などが作業中に感染するリスクもありましたが、唾液などだと患者が自分で採取できるようになるので、医師らの負担も減らすことができるメリットがあります。
なるほど、いろいろと改善されているわけですね。
はい、
ところで今年はインフルエンザの流行状況っていうのはどうなんでしょうか。
はい、今年のインフルエンザについて厚生労働省の発表によると、10月の5日から11日の週では全国およそ5000カ所の医療機関から報告された患者数は、大阪府で3人、北海道、愛知県、岡山県でそれぞれ2人、東京都、京都府、千葉県など6つの県でそれぞれ1人、全国で17人のみにとどまっています。
ずいぶん少ないですね。
はい、昨年の同じ時期には沖縄県で流行が起き4421人に上っていたので、今年はその260分の1の少なさということになります。新型コロナの感染予防のため、マスクをつける、3密を避けるなどの対策の効果と考えられます。
なるほど、やっぱり基本的な対策が功を奏していると思われます。まあ、先月からすでにインフルエンザのワクチン接種も始まりましたよね。
はい、今年は希望者が増えることが予想されるため、例年より多い最大およそ6300万人分のワクチンが供給される予定です。新型コロナウイルスが国内で確認されてから9ヶ月が経ちましたが、国内ではまだ流行が続いています。多くの人がそれぞれ引き続きしっかりと感染を防ぐ努力を続けることが必要です。
そうですね、引き続き私たちは3密を避けてマスク、手洗いを確実に実行しましょう。日々の体調の変化に敏感になるということも大切ですね。
はい、
今日のトークゲストは読売新聞社会部記者杉浦麻里さん。テーマはどう変わる新型コロナ相談と受診でした。杉浦さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
読みラジ、ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y-10 を通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y-10 は中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レースYT 杯でのポイント3コケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速今週のテーマです。テーマはこちら、ちょっと我慢してます。学校のこと、勉強のこと、家族のこと、部活や友達、恋愛のこと、あなたが今ちょっと我慢していることは何ですか、聞いてみました。では早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう。長崎県高校2年の女子、リトルミーさんのちょっと我慢してます。 中学生の妹のプチ反抗期。妹さんのプチ反抗期ってどんな感じなんでしょうか。親御さんに反抗的な態度を取るとか、部屋に閉じこもって出てこないとか、まあ、うちの妹の場合はね、何を聞いても別にっていう別に期っていうのがありました。もう私も家族もどう接していいのかわからなくて途方に暮れたのを今思い出しましたが、あとはこうちょっと目立つ服装や髪型にするなんていうパターンもあるみたいですね。リトルミーさんはどうなんでしょう。しょうがないなという気持ちで温かく見守ってあげているんでしょうか。偉いですね。妹さんにとってはお姉さん、リトルミーさんは強い味方です。もうしばらく見守ってあげてくださいね。では続いての投稿です。大阪府中学2年の女子、ゆんゆさんのちょっと我慢してます。足痛いのに先生が怖いから部活を休めない。これは困りましたね。確かに厳しい部活だとね、体調が悪いとか休みたいって言いづらいっていうのは分かります。あと練習に参加できなくて遅れを取っちゃうのが嫌だなっていうのもあるかもしれませんが、その小さな怪我が大きな故障の原因になることもありますから、どうでしょう、先生に言う前にまずは頼れる先輩に相談してみるという手もあるかもしれませんよ。あと部活の仲間に言ってみるとかね。自分一人で抱え込まずにまずは誰かに相談してみてください。では続いての投稿です。兵庫県中学1年の男子、酸欠お化けさんのちょっと我慢してます。本を読みたいけど授業を受けなきゃ。酸欠お化けさんの投稿にはこの後ペラペラと書かれています。授業中にちょっとだけペラペラっと本をめくっちゃってるっていうことなんでしょうか。まあね、本に夢中になりますと早く続きが読みたいという気持ち分かりますけれども、授業中はちょっと我慢しましょうね。他にも受験が終わるまでは漫画を我慢、あとテスト前なので野球を見るのを我慢という投稿もありました。他にもティーンはゲームを我慢したりとか、いろいろ我慢しなきゃいけない誘惑があるかもしれません。みんな誘惑に負けずに頑張りましょう。では最後の投稿です。東京都高校3年の女子、プラミーさんのちょっと我慢してます。大学入ったら何かと出費がやばそうだからお金の消費を我慢。プラミーさんは高校3年生ということで大学受験を控えているんですね。受験だけじゃなくて進学後のこともしっかり見据えているところが偉い。なかなかそんなに先のことまで考えられないですよ。まあ、来年は大学入試センター試験から大学入学共通テストに変わるんですよね。コロナの中での受験勉強って本当に大変だと思いますけれども、体調に気をつけて頑張ってくださいね。ラジオ Y ティーン、今日のテーマはちょっと我慢していますでした。読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です。詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください。来週のテーマは秋をテーマに575です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日は新型コロナの相談と受診についてお話を伺いました。来週のトークゲストは読売新聞経済部記者佐藤千尋さん。テーマは就職氷河期世代の雇用問題についてです。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。